本人は核の領地になったのか。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
先週はですね、あの石破茂と一条区というこの表現者クライテリオン最新刊の、はい、論考を解説いただきたいということで、京都大学の特定准教授の文芸批評家でもあられる浜崎陽介さんにご登壇いただいて、
はい、
で石破茂と一条区でどんな恥ずかしいやつなんかっていうことをね、うん、もうビニ入りサイン入り解説いただきましたんですけども今週もぜひ、
はい、
さらにこの話をエクステンド、
はい、
拡張してもらいたいなと思ってるんですけど、は
い、
よろしく、
はい、よろしくお願いします。
これね、あの先週お話してたんですけども、これもとんでもないやつだと、うん、もう本当幼児そのものなわけですけど、大人に全くなりきれてない、まあ、人物で、そんな人物が総理大臣になってるって、これは非常事態なんですよね。サブタイトルがですね、日本的小児病の研究っていうのがこの特集号のサブタイトルになってるんですが、
はい、
この小児病っていうのはヨハン・ホイジンガっていう歴史家が提唱している概念で、前近代においては大人はまあ普通にみんな大人だったけれども、うん、近代になって社会が豊かになってきたら、大人がどんどんどんどん幼児化していったと、それをこう文化的小児病と呼んでるんですけど、その文化的小児病の最先端を走ってるのがこの石破茂というふうに思想的には解釈できるだろうなと。でしかもこの人が総理大臣として選ばれたということは、我々全員が小児病的状況に陥ってて、だから子供が子供を選んでこんな子供が総理大臣になってしまったんじゃないかという、まあそんな立て付けでこの、表現者クライテリオンの特集は組まれてるわけですけど、
はい、
そういう意味で今日はね、なんで日本人はこんなに幼稚になってしまったんかっていうのをね、浜崎さんにあれこれお話をお聞きしたいなと思いまして、
はい、
よろしいでしょうか。
はい、もちろんです、
はい、
そうですね、うん、これね、あのホイジンガの議論ってのもすごく有名なんですけど、うん、より多分分かりやすいのが、うん、まあ、さっきもちょっと言ったんですけど、オルテガのね、うん、甘やかされたお坊ちゃんの条件なんですよ、うんうん、でオルテガがその甘やかされたお坊ちゃんのことを大衆とも呼ぶんですけど、うん、この大衆が始まるのが大体20世紀だと、
うん、
じゃあ20世紀に何が起こったのかってことに目を向けろと。つまりここでは都市の集住が始まったっていうんですよ。つまり集まって住むっていう。で昔は都市はね、まあ、都市としてあったにしろ、そんな大人数をこう支えるだけのインフラもなかったんですね、
うん、
でもそれが結局20世紀になって整ったんで、故郷から抜け出たその個人たちがその集住を始めると、
はい、
そうするとどうなるかっていうと、この集住した個人たちは基本的に故郷がないので、うん、その故郷との人間関係でどうにかしなきゃいけないなってことがまず免除されてるんですよ、
うん、
でしかも彼が自身が言ってるのは、自分を支えてるものはね、流通と技術と教育だって言うんですよ、
うん、
これが基本的に整った時に大衆社会が始まるって言うんです、うん、でそうするとまさにボタンを押せば水が出てくるとかね、ボタンを押せば何そのパンが焼けるとかね、自分だけで何かができると、うん、この自分だけで何かができると勘違いをし始める人間たちが、うん、まさに家の中と同じように外でも振る舞い出すと、これが大衆イコール甘やかされたお坊ちゃんの定義なんだと、うん、
いやそんなね、やばいやつらがやばいやつ選んだっちゅうのが石破茂やっちゅう話なんですけど、うん、
はい、
今日はこの話をじっくりと伺っていきたいと、うん、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
聞けば今の総理が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマ配。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。 北港観光バスはバス事業を通じあなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはなぜ日本人は核も幼稚になったのか。
これ本当思想的にはね、今浜瀬さんがおっしゃったように、集中をして都市で本当にボタンを押せば水が出る、ボタンを押せば警察が来る、ボタンを押せば最近だったらもうあのなんとか腹だとかやったらすぐなんか排除してくれる、そんな状況になって、まさに引きこもった子供が お母さんにいつもなんかカレーライスとかとんかつとか持ってきてくれているにもかかわらず、お茶とかコーヒーとかジュースとか持ってきてくれてるにもかかわらず、なんか俺が一番偉いやと思ってる甘やかされたお坊ちゃん
そうですね、
っていう状況に近代人そのものがなってる
っていうことですよね。
でそんな中でも日本が、最先端を走ってるというのが、もう否定せざる事実だと思うんですけど、やっぱ感じますよね、日本人の。
感じますね。
この幼稚さっていうのはね。
感じますね。だからこれ二重な問題があって、多分今言ったのは近代の問題だから、結構各国全部そうだ、ということは言えると思うんですよ。でちょっとそっちから先に軽く言うと、この国が、東京が1000万人都市になるのが1962年なんです、ということは、石破茂が生まれたのがですね1957年なんですよ。これはあのよく言うんですけど、浅田彰と同じ世代なんですけど、で要するに集中が可能になり始めた年にあたりにですね、要するに大きくなっていくわけ、でそうするとさっき言ったその対象の定義が全部当てはまるようになるんですよ。対象の定義って何かっていうと、いろんな定義あるんですけど、一つは自己満足、自分だけでやって、全然それで満足だと、あとだから人はいらないから自己閉塞、もう引きこもっていいよと、で最後にだから自分だけでやってるから 誰にも恩がないので防恩、
になる、
ね、ということになるわけですよね。でこれプラス自分一人でやっていけるという勘違いが重要なんですよね。重要っていうかそれが対象の定義だとしたら、これね多分もう一つは大きな問題はやっぱアメリカだと思うんですよ。
そうですね、
アメリカに、自分の軍事もう最も重要な安全保障の問題を預けちゃってると、これ要するに日本が子供だとしたら親に全部かかりきりってことでしょ。
本当ですね。
そうすると国家いるのそんなの。だって実際浅田彰はそういうこと言ってましたからね、国家なんて本当に必要なのかねとか言ってましたからねこれ本当80年代90年代2000年代あたりまでは普通にそういう言葉が普通にまかり通ってましたよ。さすがにデフレが長いんでちょっと国家へどうにかしろと、その時もでも国家へどうにかしろってのは正しいんだけども、どっかねケツ拭いてくれよがちょっと入ってるんですよ。だから自分で立つっていうよりは自立しろっていうよりはどうにかしてくれってことがあると、これもやっぱり
人に任せてる。
そうそうそうそうそうそうそうそう、ここがね多分問題の根幹だろうと思うんですよね。
ですから日本以外は近代文明化によって利便性が圧倒的に向上したことによって甘やかされたお坊ちゃん化し小児病が進んでいったわけだけど、日本の場合は政治の最も重要な根幹である安全保障を親であるところのアメリカに全て預けてしまっているので、さらに小児病が加速してしまっている
、その通りだと思うんですね。
これはね本当僕30ぐらいの時に海外行ったりとかね、でうちの師匠もアメリカ人、アメリカで育った人だったっていうのもあって外国人と付き合うことが多かったんですけど、本当に僕は感じましたね、日本人っていうのはなんと幼稚な人々であって、ヨーロッパ人の普通の人っていうのは日本の中で最も優れた人格者と同レベルだと僕は思いましたね。それくらい我々日本人っていうのはある側面でですよ、ものすごい劣等状況にあるなと、小児病の激しさを断ることに感じましたね。
そうですね、いやつくづくだから今のね藤井先生の言葉もそうだけど、僕の好きな評論家のね福田恒成も同じようなこと言ってるんですよね。やっぱり日本人に一番大事なのは近代個人主義とは違う意味の日本人的な個人 の立ち上げだと、うんそうですね、これがあまりにもなさすぎるっていうのはずっと言ってますよね。
で、ふと気づけばね、あの僕の父親世代とか、まあ、祖父は僕はいなかったんですけど、そういった昭和一桁あたり生まれ、うん、戦前戦中戦前の日本人は今よりも圧倒的に大人だったんですね。
いやそうだと思いますね。
うんだからあの日本人だったら外国人と遜色は僕はないと、うんうんうん、ある意味思いますね、うんうんまあ、うまくコミュニケーションさえすればですけど、ところがもうこの戦後の劣化ぶりは恐ろしいものがあります
ね。恐ろしいですね、うん、だってさっき戦前の話が出ましたけどね、うん、その戦前ってのは、まあ、いろんな問題あったにしろ自分の足で立とうとしてるわけじゃないですか、うんそうです
ね、結局黒船騒動からの明治維新だって、うん、日清戦争日露戦争だって、うん、まあ最終的に大東亜戦争の開戦だって一応自分で何とかしようとしていたわけですからね。
戦後がもっと見にくいのはだからその戦前の自分の足で立とうとしていた、うん、いろんな失敗もあったにもかかわらず立とうとしていた、それをミソもクソも全部一緒くたに否定したわけじゃないですか。
そうですね、
で何を持ってきたかっていうと、うん、マッカーサー様々だと言って、うん、マッカーサー三原則のもとに憲法を持ってくると、うん、でその憲法ででも否定されてるのは何かというと公選権だと、うん、でこれすごいのはそのくせ日本人は自分が主権国家だと思い込んでるんだけども、うん、だけど主権の定義って2つなんですよ、うん、基本はね、うん、1つは憲法制定権、これやってないわけじゃないですか。だから持ってないんですよ、持ってやったことがない。でプラス実は公選権なんですよ。だこの公選権と憲法制定権という、もう自分の命をとか自分の命運を自分で決めていくという、そこをおろそかにしながら、まあ、それをしかも吉田ドクトリンとかいう形で、そのこうことしながらですよ、軽武装経済重視だとかいう形で、要するに近代経済社会をこう回していったと。でしかも60年代になった時に60年安保で、まあ、要するに安保を改定するんだけども、うん、その時も結局ですね、これ有名ですけど岸信介という、うんまあ、今の清和会ですか、その清和会の起源になったこの人と、でもう一つ、岸田派ですよ、つまり宏池会、うん、宏池会と、でもう一つがその佐藤栄作だから後の田中派、うん、平成権、うん、あるいは形成会か、うん、かな、うん、というようなところが、まあ、合わさって何をしたかというと、この安保を絶対に通そうと。でここでまあ決まったと言われてるのが日米協調路線、うん、と言えば聞こえはいいですけど、まあ、基本的にアメリカが上でその下に従っていきましょうということを60年に決めて、うん、でずっと来て、うん、で90年になって冷戦が終わってようやく少し緊張しなきゃいけないなってなったかと思いきや、アメリカがそれでも超大国であったことは間違いなかったんで、アメリカの元にいればまだ安心だが続いたんですよね。でそれでこの 2,30 年やったんですよ。でももう冷戦が終わってるから、もうこっちの共産権から日本守るよみたいな話はないので、そうするとじゃあお前らも植民地だと、植民地とは言わないけど、まあつまりお前分取ってやると言って、この買ったそのずっと退落してたのがこの 2,30 年なわけですよね。でこれが今ようやく終わろうとしていると。じゃあ対米協調路線以外の選択肢を私たちは持つことができるのかということを本気で考えないと、
そうです
ね、本当に落ちていくだけだぞという話ですよね。
今のストーリー全体で考えると、オルテカが言った話っていうのは一人一人の人間が大衆化していく、甘やかされたお坊ちゃんになっていくっていうことですけど、方法論的個人主義ではなくて方法論的集団主義、すなわち分析の対象を国家とかっていう組織で考えたとしたら、日本国家そのものが甘やかされたお坊ちゃんそのものっていうことですよね。
そういうことになりますね。
要するに全部上げ前据え前でアメリカだとかで囲われた家の中で暮らしているにもかかわらず、そのことについて全く気づかず、うすうすは気づいているんだろうけれども気づかないふりをしてことをして、で自分は立派に生きてるんだと傲慢にも思い、自己閉塞で周辺の大人の話を全然聞かないままでことをして、そして恩を全て忘れている、
そう
甘やかされてお坊ちゃんそのものですよね。だからもう石破茂イコール戦後日本っていう図式さえ成り立ちますよね。
成り立ちますね。そうなんですよ。だからこれはどっか笑い事じゃないところがあって、
そうですね。
そうなんですよ。でしかもこれよく言うんですけど、冷戦期は良かったんですよね。これあのなんだっけ、高坂正隆というね国際政治学者がいて、彼があの国家を定義して、まあ、力の体系と利益の体系 と、価値の体系か、この3つがこう合わさって国家ができるみたいなこと言うんですよ、でこれ結構面白くて、その冷戦期、冷戦期はこれ本当によく回ったんだと思う。
そうですね。
つまり、うん、力の体系をアメリカに任せれば、うん、利益の体系が手に入ったんですね。1ドル360円という圧倒的な円安と、うん、同時に自由主義市場、これ戦前はもう喉から手が出るほど欲しかったし、それによって植民地戦争を強いられた、それがなんと濡れてる泡で、
うん、
あの自由主義市場が手に入った、
うん、
でそれでまあボロ儲けできたわけですよ、うん、まあいいことだと思いますけど、う
ん、
とはいえね、うん、とはいえあのそこでまあ要するにそれを自覚できなかった、
うん、
で最後はその価値の体系、価値の体験も結局アメリカにおんぶに抱っこやってれば平和主義を唱えてればよかったわけですよね、
うん、
でそれこそが平和主義こそが私たちのアイデンティティだと、うん、まあ、偽のことだけど、うん、嘘だけどもそれを唱えてれば自分の優越感だけは、うん、担保できたと、うん、これがずっと回ってきて90年代で終わりそうになったけどまた 2,30 年やったんです。なんでかそう、力の体系だけが崩れなかったから、
うん、
でも力の体系が今崩れようとしてるわけ、
まさにね、トランプによって崩れようとしてるわけですよね。このタイミングで本当に我々は戦前戦中の大人であった精神、うん、魂というものを思い出さなければ、
うん、
もうこの海の藻屑に消えますよ、
うん、
ぜひねそれを思い出すための曲を今日は選んでいただいたんじゃないかなと、
うん、はい、そうですね、思うんです
が、ご紹介いただけますでしょうか、
は
い、
青年日本の歌。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ、トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者女性の方も多く活躍、詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全安心快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日卓マンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
青年日本の歌お届けしました。
僕はね、日本のこういう、まあ、226の時にこれあの青年将校たちが歌った曲ですよね、うん、青年日本の歌っていうと、うん、まあ、当時の流行歌、
うん、
で僕はねあの時の日本人とかを見ててもある種の幼稚さを僕はまあ思わなくはない、うん、まあ、思うんですけれども、あの時ですらまあ幼稚だったという側面僕はないとは言わないけれど、今の石破茂を中心とした日本人の幼稚さとはもう雲泥の差以上の差がありますよね、
うんうん、そうそうです、うん、いやこれね、だからこの歌が使われた映画が最近 YouTube で、 あの無料で流れて、
松竹の映画だったですかね、
ですかね、
そうそうそうそう、なんか YouTube で無料で流れたんですよね、
う
ん、
そうですそうです、
226のあたりに、
そうですそうです、うん、昔見た時なんかよくわからなかったって感じだったんですけど、
うんうん、
今もう一回その改めて、まあ、柴山さんにこう、うん、あの勧められてね、
そうそう、僕ら教えられてね、僕も見ましたプチッとこう、
そうそうそうそう、で見た時にまず二つのこと思いましたよね。一つはだから、まあ、もちろん今藤井先生がおっしゃったように、うん、226の青年将校が幼稚じゃなかったとは言い切れないところあると思うけども、うんうん、でも一方でここまで国家というものを考え、
うん、
ここまで国家が大事だということまでは理解し、それで行動している人たちがいる、うんうん、しかも命をかけた、
うん、そこに意思がありますよね、
そうそうそうそう、
やっぱり命かけたっていうところでその幼稚さは幼稚さとは言えなくなりますよね、
うん、そうなんですよ。でプラスそれと同時にですね、これがまさに1980年代かな、
うん、
80年代に公開されてるわけですよね、
うん、
だから80年代までってまだこれが公開されて見るロードショーで一応ペイできる、
そうそうそうそう、
この文化があったのかってことも改めて顔を感じることがあって、
うん、
80年代までまだギリギリ、まあ、きっ抗してたんでしょうけどね、
うん、
で藤井先生もさっきね、うん、ちょっとそういうことをおっ
しゃ
った
けど、90年ぐらいまではこの昭和日本の歌のようなものが優越してた感覚が僕はありましたからね、うんうん、
ありますよね、うん、で今でも思ったのは僕自身も実は僕の周りはそういうのが完全に消えてた気がするんですよ、
国とかね、 10年若いですね。
そうですね。ちょうど10下で、しかも藤井先生の場合は生駒とか、
うん、みんな感じですか、
ね、まあそういうところで育ちになってますけど、うん、僕の場合は基本都会っ子なんで、うん、そうするとね、ないんですよ。
あ、
じゃあなんで自分がまあね、こっち側っていうか、うん、なんか本当細いこう雲の糸で、うん、登ることができたのかっていうと、もしかしたらおじいちゃんだったかもなってのやっぱ ね、
大事ですね、
よぎるんですよ。
大事です、ね、
シンガポール行って腹に玉をくれて帰ってきたおじいさんでしたが、どう考えても人格的に優れてるように見えた、うん、よく僕には喋ってくれなかったから、思い出も言ってなかったけども、うん、でもやっぱり立派な人だっていうのは今でも残ってますよ、
うん、
その感じがね、戦前の人っていうのはこういう感じかっていうのがあって、うん、戦後と比べると違うじゃないかと、うん、いうのがあったんで、細い蜘蛛の糸になって、それがこうそっち側にこう救ってくれたなという気はしますよね。
ね、ぜひ今の人がそういうおじいちゃんに何がしかの形で間接的にでも触れることができれば、まだまだ幼稚性から脱却できることもありえるんだと僕は思うんですよね。
そうですね、うん、
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、やっぱり青年日本の歌を聞くと、うん、本当に覚醒の感を感じますよね、うん、あの頃は本当に大人だった、幼稚ではなかったけど、うん、今は本当に石破茂、香水のような幼稚な人間になった、うん、やっぱりこの差は戦争に負けて、うん、戦後において自分で自分の身を守らない、うん、となってしまったことが、うん、最大の原因、まあ、唯一の原因ですよね、うん、
ですね、ですね、で防音ってところがもしその、うん、甘やかされた坊ちゃんの根幹だとしたら、うん、やっぱ僕たち恩持ってるわけじゃないですか。
そうですね、
なんでかそう、要するに歴史に対してね、うん、
はい、
でその歴史にやっぱりコミットすることでその恩を取り返していくっていうか、うん、それを自覚していくっていうことぐらいしかなくて、
うん
う
ん、
そういう意味じゃこうやっぱ戦前を掘り返し、でまさにその藤井先生が今回 の、 あの武士道か、
武士道
の解説もね、
勲章になった武士道が、
ね、それをこうやっていったりっていうことも一つの、
うんうん、やっぱ本って力ありますよね。
ありますね、
うん、映画も力ありますけど本って力があって、当時書いた人の文章がそのままここで再生できるわけですから、うん、まあ、どれだけのものが運ばれるかはこっちの想像力とこっちの精神の力によって、いくらでも掘り返すことができますからね、
うん、
から我々がある種神道を滅却すれば、うん、その新渡戸が明治に書いた武士道の魂っていうものは我が精神の中でも蘇りますよね。
いや、本当ですね。
それをやっぱり現代人においても繰り返し繰り返しやっていくことで、うん、少しずつ大きな山は動くんじゃないかと、うん、理論的には思いますよね。
そうですね、そうですね、
で理論的に思えたということはそうすることは可能なんだから、うん、それに生涯を塗すかける、うん、意味はありますよね。
そうですね、うん、そう理論的に思えたとしたらそうすべきでしょうしね、う
ん、べきですからね。
なんかそこで葛藤あるにしろやるんだというのは本当そうですね、う
ん
う
ん、なんかその消費されていく流行にばっかり乗るんじゃなくて、うん、そうやって昔のね思いとか魂とかっていうことにもしっかり触れていかないとなっていうのは思いました。
自己閉塞の壁をまず破って、
ね、そこですね。
その破り方がまあラジオとか動画とか、うん、あるいはこういう雑誌とか、はい、本とか、 本当そういうところですよ ね、
我々もずっとそのトライアルを、ね、うん、試みをやってるわけですよ ね、
う
ん、
そうですね。
まあ、ぜひこのラジオを皮切りに226見ていただいてもいいですし、はい、鶴田浩二聞いていただいてもいいし、そして表現者クライテリオン買っていただいてもいいし、
はい、はい、表現者クライテリオンの最新号では石破茂という知辱、日本的小児病の研究、こちらをテーマにお届けしております。ぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長浜崎さん、はい、2週にわたってありがとうございました。
浜崎さんはね、今本当にあの今年度から一緒に講義を始めたりとかしてね、
はい、
うん、ますますいろんなことをご一緒しようと思ってます、ね。
藤井先生の講義僕聞いてますから。
聞いてらっしゃるんですね。
いや、まあ、一緒にしたり
そうそう、あのみんなでやろうってね、お互い聞いたりとかしようか言ってね、やってるところなんで、うん、ますますいろいろとご一緒したいなと思ってます、
ね。またお待ちしてます。
ね、ラジオの方にもちょくちょくお越しいただきたいなと思います、はい。本当どうもありがとう
ございました。ありがとうございました。
はい、それではまた来週月曜午後9時半まで皆さん
さよなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。